Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。スーパーチューズデーの結果はやはり予想通りでしたね。シグナルコメント、皆さんありがとうございます。そして、昨日の路上農家のこちらの話についてもコメントありがとうございます。投票日が火曜日というのは、どうやら農業社会の名残のようですね。アメリカでは日曜日に教会に礼拝に行きます。そして毎週水曜日に農家の方々はマーケットを開きます。これ今でも水曜日に市が立つことが多いですよね。まあそんなことから火曜日に投票が行われる。
そういうことなんだ。スーパーチューズデーってスーパーマーケットのスーパーじゃないんだね。
違うようですね。まあ11月の投票も火曜日ですよね。どういうことになるのか今後の動き見ていきたいと思います。そして今日のトピック、タイトルはこちらですね。
Driven by names.
Driven by. まあ通常は何々によって動かされる、推進されるという意味ですね。ただ今日はカーメーカーのお話なのでドライブにかけてるんですね、これ。日本語のタイトルは自動車ブランドの名前の由来とあります。冒頭の文章はこんな質問から始まります。
Have you ever thought about where car brands get their names?
Have you ever thought about? 考えたことはありますか?カーブランド。車のブランド名の由来、どのようにカーメーカーの名前が付けられたのか、考えたことがありますか?
Have you ever thought about where car brands get their names?
考えたことがないわね。でもフォードは創立者の名前よね。
フォードさんだったんだね。
そのあたり見ていきましょうね。
It's an interesting mix of history, personal stories, and clever marketing.
社名について考えてみると、歴史とかパーソナルストーリー、
Personal stories,
個人的な物語、それからクレバーなマーケティング、
and clever marketing.
巧妙なマーケティングがミックスされた、興味深いもの。
It's an interesting mix of history, personal stories, and clever marketing.
先ほどキャサリンさんがおっしゃっていた通り、例えばフォードは、
Take Ford, for example, founded by Henry Ford.
ヘンリー・フォードによって、found, 設立された、この会社は、
founded by Henry Ford. It's one of the oldest car companies around.
One of the oldest. フォードは最も古い自動車会社の一つなんですね。
Take Ford, for example. Founded by Henry Ford, it's one of the oldest car companies around.
そんなに歴史があるんだ、フォードって。
そのようですね。いつからスタートしたんでしょうね。
He started the company in 1903 with Model A and went on to launch Model T in 1908.
ヘンリー・フォードは1903年にモデル A、 これはヘンリー・フォードが製造した最初期の車の一つなんですね。モデル A、 これが1903年。
He started the company in 1903 with Model A.
そして1908年にモデル T.
And went on to launch Model T in 1908.
しかしヘンリー・フォードはこれ以前に乗り物を作っていたんです。それを知っている人はあまりいないということなんですが、それはいつなんでしょう。Few know. 知る人ぞ知る。
But few would know that Ford created his first vehicle, the quadricycle, in the 1890s.
1890s. 1890年代にすでにフォードは quadricycle, quarter, 4ですね。四輪バイクをフォードは作っていたようです。まあこれについては知る人ぞ知る。Few know.
But few would know that Ford created his first vehicle, the quadricycle, in the 1890s.
それでは日本のカーメーカー、トヨタはどうでしょう。
Toyota's story is a bit different. Its founder, Kichiro Toyota.
Toyota のストーリーは少し違う。is a bit different. Founder である創業者のトヨタ・キイチローは、
Its founder, Kichiro Toyota, changed the D in his last name to a T for the company name.
トヨタ・キイチローのトヨタの D、トヨタ。これを T に変えたんですね。トヨタ。
へえ、そうなの?じゃあ、マットさんがその逆をやったら、マット・ダゲウチになっちゃうね。
ちょっと意味がわからないんですが、トヨタさんご自身の名前、トヨタをそのままつけるのではなく、D を T に変えて、トヨタという名前をつけたんですね。
Its founder, Kichiro Toyota, changed the D in his last name to a T for the company name. The reason?
それ知りたいですね。どうしてなんですかね。
The reason?
いや、そう。そのリーズンを知りたいです。
The reason?
ですから、お願いします。
The reason? The new name looked better in the Japanese katakana script and was easier for people abroad to pronounce.
日本語のカタカナ表記で、look better, 見栄えが良い。in Japanese katakana script. そして、海外の人々にも T の方が発音しやすいという、そんな理由があったようです。
The new name looked better in the Japanese katakana script and was easier for people abroad to pronounce.
トヨタの名前にはそんな秘密が隠されていたのね。
そうなんですね。ゼネラルモーターはどうでしょうね。
General Motors, known as GM, began as the Grabowski Motor Company.
GM はグラバウスキーモーターカンパニーという名前でスタートしたようです。
グラボウスキー？グラボウスキーモーターカンパニーって、だから GM なんだっけ？
いえいえ、GM はジェネラルモーターズカンパニーですよね。その頭文字です。
じゃあグラボウスキーって何なの？
グラボウスキーは、マックスとモーリス・グラボウスキー、こちらの兄弟の名前です。まあグラボウスキーという名前からすると、ロシアやポーランド、まあスラブ系の名前に多いですよね。チャイコフスキーとか。ただ彼らはアメリカ人なんです。GM はもともとグラボウスキーモータービークルカンパニーというところからスタートしたようですね。
General Motors, known as GM, began as the Grabowski Motor Company.
そして彼らは、over time, 時を経て世界最大級の自動車メーカーに成長しました。
Over time, it grew into one of the largest car manufacturers in the world.
じゃあ、車のメーカーってほとんど創業者の名前と何らかの関係がありそうだね。
そうとも言い切れないみたいですよ。
そうなの？
Some companies didn't derive names from their founders.
いくつかのカーメーカーは、その名前の由来が創業者から来ているものではない。そんな会社もあるようです。Didn't derive. Derive は由来する。
Some companies didn't derive names from their founders.
社名の由来が founder、創業者の名前以外から来ている。そうした企業もあるようですね。例えば、
Cadillac, for instance, was named in honor of the explorer who founded Detroit.
Cadillac, こちらは創業者ではなく、探検家の名前から、アントワーヌ・キャディラック、この探検家の名前から付けられた社名なんですね。
Cadillac, for instance, was named in honor of the explorer who founded Detroit, Antoine de Lamotte of Cadillac.
名前からもわかるように、アントワーヌ・ドラモット・キャディラック、フランス人の探検家なんですね。彼は1701年にデトロイトを創設しました。それからこちらの企業は、やっちゃえ。
Nissan's name combines
Nippon or Japan with Sandio, meaning industry, to form a name that represents the company's national pride.
ということで、日産自動車はコンバインされた、組み合わせられたものだということなんですが、どのように社名が付けられたんでしょうか。そのあたりを確かめるべく、1回目の記事本文をここで聞いてみることにしましょう。準備はよろしいですか。はい、今日の記事はこちらになります。
Driven by names.Have you ever thought about where car brands get their names? It's an interesting mix of history, personal stories, and clever marketing. Take Ford, for example. Founded by Henry Ford, it's one of the oldest car companies around. He started the company in 1903 with Model A and went on to launch Model T in 1908. But few would know that Ford created his first vehicle, the quadricycle, in the 1890s. Toyota's story is a bit different. Its founder, Kichiro Toyota,changed the D in his last name to a T for the company name. The reason? The new name looked better in the Japanese katakana script and was easier for people abroad to pronounce. General Motors, known as GM, began as the Grabowski Motor Company. Over time, it grew into one of the largest car manufacturers in the world. Some companies didn't derive names from their founders. Cadillac, for instance, was named in honor of the explorer who founded Detroit, Antoine de Lamotte Cadillac.Nissan's name combines Nippon, or Japan, with Sangyo, meaning industry, to form a name that represents the company's national pride. BMW's name translates to Bavarian Motor Works, highlighting its roots in Bavaria, Germany. It's not named after its founder, Gustav Otto, but its initials represent its heritage and specialization. Lastly, Aston Martin combines the name of one of its founders, Lionel Martin, with the Aston Hillclim,a racetrack where their cars gained early fame. These stories show how car companies often choose names that have a significant meaning, whether it's about the people who created them, their location, or their aspirations. They remind us that behind every brand name is a story waiting to be told. Can you imagine what stories other car companies might hide behind their names?
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。自動車会社の社名の由来、あまり考えたことがなかったですね。こうして見てみると面白いですよね。キャディラックは探検家の名前から取った。トヨタ自動車はトヨタをトヨタに変えて付けたとか。さあそれでは日産はどうだったんでしょうか。
Nissan's name combines Nippon or Japan with Sangyo, meaning industry.
日産の日は日本なんだね。そして産は産業、industry、 そこから来てるの?
Nissan's name combines Nippon, or Japan, with Sangyo, meaning industry, to form a name that represents the company's national pride.
日本を前面に出して、これはナショナルプライドと言ってましたね。国家的な誇りというものを日産自動車は表しているようです。
Nissan's name combines Nippon, or Japan, with Sangyo, meaning industry, to form a name that represents the company's national pride.
さあ、それでは、ドイツの BMW はどうでしょうかね?
BMW's name translates to Bavarian Motor Works, highlighting its roots in Bavaria, Germany.
BMW は Bavaria Motor Works, BMW ですね。と訳されて、Translate と言ってましたね。
BMW's name translates to Bavarian Motor Works.
Bavarian. これはバイエルンです。バイエルンのモーターワークス。そこから BMW と付けられたようで、ルーツがドイツのバイエルンにあることをハイライト、強調しているんです。
BMW's name translates to Bavarian Motor Works, highlighting its roots in Bavaria, Germany.
そうなんだね。バイエルンから。じゃあ、創業者とは関係ないんだ。創業者って誰なんだろう?
It's not named after its founder, Gustav Otto.
創業者のグスタフ・オットーさんの名前は付けなかったんですね。
It's not named after its founder, Gustav Otto, but its initials represent its heritage and specialization.
グスタフさんの名前は社名にこそなっていませんが、BMW のイニシャルと、そしてバイエルン州に根ざした歴史、それからスペシャリゼーション、専門分野を表しているということなんですね。
BMW's name translates to Bavarian Motor Works, highlighting its roots in Bavaria, Germany. It's not named after its founder, Gustav Otto, but its initials represent its heritage and specialization.
そして最後はこちらのカーメーカーです。
Lastly, Aston Martin combines the name of one of its founders, Lionel Martin, with the Aston Hillclim, a race track where their cars gained early fame.
Aston Martin 社、こちらもコンバインですね。組み合わせでできているみたいです。一つは創業者のライオネル・マーティン。アストン・マーティンのマーティンはライオネル・マーティンの名前から来ている。そしてアストンの方はというと、
With the Aston Hillclim, a race track where their cars gained early fame.
アストン・ヒル・クライムというレーストラックの名前ですね。そのレース場の名前、アストンから取って、アストン・マーティンという名前を付けたようです。
アストン・マーティンってどこの国の車なの?
アストン・マーティンはイギリスを代表する高級スポーツカーですね。1913年に設立されました。まあ今日見てきたストーリー、エピソードは、
These stories show how car companies often choose names that have a significant meaning.
各社、自動車会社が choose names、名前を選ぶ際に、そこには have a significant meaning、重要な意味を持っていること。
These stories show how car companies often choose names that have a significant meaning.
例えば、その会社をクリエイトしたその人の名前であったり、ロケーションであったり、あるいは aspiration、憧れ、憧れている探検家の名前を社名にしたりとか。
These stories show how car companies often choose names that have a significant meaning, whether it's about the people who created them, their location, or their aspirations.
そしてこうした社名には、
They remind us that behind every brand name is a story waiting to be told.
社名にはストーリーがある。物語があるんですね。
They remind us that behind every brand name is a story waiting to be told. Can you imagine what stories other car companies might hide behind their names?
他のオートメーカーの社名についてはどうでしょうか?
Can you imagine what stories other car companies might hide behind their names?
まあ自動車会社の社名以外にも他の分野の企業、そのブランド名の由来というものを調べてみると面白いかもしれませんね。ということで今日の記事もほぼ意味が取れたと思いますので、最後にもう一度本文を聞き直して、ポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Driven by names. Have you ever thought about where car brands get their names? It's an interesting mix of history, personal stories, and clever marketing. Take Ford, for example. Founded by Henry Ford, it's one of the oldest car companies around. He started the company in 1903 with Model A,and went on to launch Model T in 1908. But few would know that Ford created his first vehicle, the quadricycle, in the 1890s. Toyota's story is a bit different. Its founder, Kichiro Toyota, changed the D in his last name to a T for the company name. The reason? The new name looked better in the Japanese katakana script and was easier for people abroad to pronounce. General Motors, known as GM, began as the Grabowski Motor Company.Over time, it grew into one of the largest car manufacturers in the world. Some companies didn't derive names from their founders. Cadillac, for instance, was named in honor of the explorer who founded Detroit, Antoine de Lamothe of Cadillac. Nissan's name combines Nippon, or Japan, with Sangyo, meaning industry, to form a name that represents the company's national pride. BMW's name translates to Bavarian Motor Works, highlighting its roots in Bavaria, Germany. It's not named after its founder, Gustav Otto, but its initials represent its heritage and specialization. Lastly, Aston Martin combines the name of one of its founders, Lionel Martin, with the Aston Hillclim, a racetrack where their cars gained early fame. These stories show how car companies often choose names that have a significant meaning, whether it's about the people who created them, their location, or their aspirations. They remind us that behind every brand name is a story waiting to be told. Can you imagine what stories other car companies might hide behind their names?
現在のトヨタ自動車の社長は佐藤浩二さん。去年2023年の4月に豊田章男さんが会長になり、佐藤さんが社長に就任しました。前任の豊田章男さんが新入社員の前でこんな話をされていました。社長に任命された時にある人に言われます。会社なんか社長一人が変わったところでどういうことはない。でも社長の器で会社全体の器が決まるんだよと。当時50歳の豊田社長にとってその一言がとてもプレッシャーだったようです。豊田さんは社長時代平穏無事な年はなかったと言います。必ず何かがあった。まずは引き継いだ時には会社は赤字。そしてすぐにリコール問題が勃発。社長というと偉い人だと思われがちですが、彼は自分が偉いと思ったことは一度もないと言います。常に現場に一番近い社長でありたいと考えていたそうです。ただ、偉い人と言われるように、その社長の力、権力をどう使うか、その使い方について考えたともおっしゃっています。そして豊田社長、困難があったとしてもびっくりしちゃいけない。世の中そうそう簡単に全てがうまくいかない。大切なのは諦めない自分がいたから今があると思うこと。困難はある。あるから友達がいる、家族がいる、頼りにならない上司もいるかもしれないけれど、頼りになる上司だっている。頼りにならない部下もいるかもしれないけれど、頼りになる部下もいる。全員が全員、頼りにならないということはない。だから、まあ、困難があったとしても、大したことじゃないと思って、最初からいろいろあるよね。いろいろあることをむしろ楽しみに思った方がいい。そんな風に、当時の豊田社長は、新入社員の皆さんに語りました。何かあるのが当たり前。何かあってびっくりしちゃいけない。あ、来たな。やっぱり来ましたね。困難はいつでもやってくるものだと心の準備をしておくこと、備えあればです。それでは皆さん、また明日お耳にかかることにいたしましょう。